新開発ステーションのを第2版をお持ちの方は新約の210ページ第3版をお持ちの方は230ページです。使徒の働き2章25節から36節。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられる方であるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安ろう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、父祖ダビデについては、私があなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで、後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私は皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束されて聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしていることのしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の体についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。本日はこの箇所よりイエスキリストを十字架につけたのですと題して、小沢牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは御前に招かれ、あなたの御言葉をしたい求めております。主ご自身があなたの民たちを顧みてくださり、あなたの命の御言葉をお語りくださいますよ。そのようにしてあなたの栄光がここに表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはかつて、このイエス・キリストに出会う前、さまざまな神様を、信じていた、あるいは、そんなどんな神をも信じない、いずれにしてもそんな生き方をこうしておりました。でも困った時に困ったことが起きますと、いきなり、どこかの神社かお寺に行って、お参りをしていく、 あるいは困った時の神頼みということで、助けを願う、まあ、そうしたら神様が、助けてくださるに違いないと思っておりました。あるいは気が向いたら私たちを助けてくれる、そういう神様なのかなと、そういう神観を持って生きてまいりました。しかし聖書の神様はどのような方であるのか、今日この箇所から見てまいります。でイエス様はイスラエルのお祭りの一つである杉越の祭りの時に十字架につけられ、死にました。そしてその杉越の祭りから50日経った日、まあ、その日を五旬節とも呼んでおりますけれども、その日に、イエス様の弟子たちは一つ家のに集まっていたのですが、突然天から激しい風が吹き大きな音がします。でエルサレムの町の人たちはこれは一体何が起きたのかということで集まってきてみると、そこには、まあ、普段外国語などを喋ったこともない田舎者である人たちが12カ国をもう超えるさまざまな言語で、滑らかに神様の素晴らしい出来事を語っていた、まあ、それを見た人々は一体これは何が起きたのか、いろいろと説明しようとするのですが、まあ、できないで戸惑っていました。でその時ペテロが他の11人と共に立ちまして、まあ、他の11人つまり計12人ですけれども、これは使徒と呼ばれる人たちですけれども、その人たちが立ちまして、今ここで起きていることは一体どういうことであるのかを説明し始めます。まあ、そのことは先週あたり前半見てまいりましたけれども、旧約聖書の中ですでに神様はこのようなことをしてくださり、その約束が今成就したのだと述べた後に、あなた方も覚えているはずだけれども、50日前にイエスと呼ばれる男が十字架で殺されたけれども、あの出来事と今起きている、目の前で起きているこの不思議な出来事、これは全部つながっているのだと言われた。ペテロは説明し始めたのです。これは、まあ、聞いている人たちは意外な、まさかというような話でした。で、どうしてこれがつながるのか。まあ、今日はこのペテロはダビデを取り上げまして、そのダビデが語った言葉から説明を始めております。で、まずその中で真ん中のあたりですけれども、29節でペテロはこう言っております。兄弟たち、父祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。で、このダビデの墓というのは今日もエルサレムのすぐ近くにあるそうです。3月イスラエルに行かせていただいたときはそこに寄ることは私はなかったんですけれども、そのダビデのが最初にエルサレムを築いたところがあるんですけれども、本当に小さな場所だったんですね。まあ、そのあたりにダビデの墓はあるようであります。で今もユダヤ教徒の人たちはそのダビデの墓に行ってお参りをすると言われております。でペテロの時代もそうだったようです。で、なぜダビデの墓に、まあ、あなた方はお参りに行くのですかと、いう話をペテロするんですけども、何を言いたいかということです。もし何も入っていない空っぽのお墓であるならば、そこに行く人はいないはずです。何の意味もない。人々がダビデの墓にお参りに行くというのであるならば、その墓の中にはダビデの亡骸が納められているはずだからです。で、まずそのことをペテロは確認して、まあ、順番はちょっと前後いたしますけれども、ダビデはかつてこう言った まあ、それが25節から28節ありますけれども、これは詩編の16編からの引用であります。まあ、詩編というところが旧約聖書にありますけれども、その詩編はの中でダビデはこう言っていた。で、詩編というのはもうイスラエルの人たちにしてみればもう徹底的に頭に覚えさせられることを誰でもが知っているものでありますから、聞いている人たち分かるわけですね。で、その中の27節のダビデの言葉ですが、あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。で、これ何を言っているのかな、ちょっと説明が必要だと思います。まあ、誰かが死というものからよみがえるということを言っているらしいというのはなんとなくわかりますが、問題なのは一体誰がこのよみがえるということをダビデは言おうとしたのか。で、当時のユダヤ人は考えました。で、これはダビデが語ったのだから当然ダビデ自身がよみがえるということではないのか。で、ペテロはそのことを指摘しているんです。もしダビデがよみがえったとしたならば、あなた方がいつも言っているダビデの墓は空っぽだということになりますよね。でもあなた方はダビデの墓にお参りしているではないですか。ということはダビデはよみがえったのではない。まずペテロはこのユダヤ人たちがなんとなくぼんやりと、まあ、そうかなと思っていたその考えを打ち消しました。ダビデがよみがえったのじゃないんですよ。じゃあ一体誰がよみがえるとダビデは言ったんでしょうか。まあ、それがその次の問題になるわけです。で、そこでペテロは説明をいたします。それが、30節31節であります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたんです。それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。ダビデがよみがえるということを言ったのではなくて、ダビデは、まあ、預言者でもありましたから、ダビデの子孫として来られる、やがて来られるキリストという方が、死からよみがえるのだ。それでこの詩編の中でこのように語ったのだと、ペテロは教えました。そしてそのダビデの言葉は今実際に、起きて私たちはその目撃者なのだと言おうとしております。でもペテロのこの説明を聞いてすぐに納得できる人もいるかもしれませんが、でもまだこれでも納得できない人はたくさんいるわけです。まあ、ダビデがよみがえったのではないということは確かに、まあ、ペテロの言う通りなのかもしれませんけれども、じゃあ、ダビデが言ったキリストという方は、まあ、それも、そうかもしれない。でも50日前、自分たちのこのエルサレムの町で十字架につけられて殺された男がいた、あの男がキリストなのか、どうしてそんなことが言えるのか。自分たちはあの男がイエスと呼ばれる男がよみがえっているところを見ていない。あなたは見ていると言ってるかもしれないけど自分たちは見ていないんだ。どうやってじゃあ50日前に殺されたイエスという男がキリストであるということ、それをどうやって証明するんですか。まあ、そういう話になるわけです。で、ペテロはもちろんそういう疑問が出ることは分かっておりますので、2つの手順を踏んでそのことを説明していきます。で、まず最初の手順でありますが、 ペテロはまた次にダビデの言葉をまた別の箇所から引用しております。それが34節、35節にありますけれども、これは詩編110編にある旧約聖書の言葉であります。で、そこをお読みいたします。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさい。ペテロはここを引用したんですけれども、これは私たち今これいきなり見てですね、これ何言ってんでしょうか、と言われて説明がしてもらわないと多分理解できない文章だと思います。一体何が理解できないかと言いますと、主は私の主に言われた、ここですね。まずこれが問題であります。主という方が自分の主に語りかけた。これ読んですぐに理解できる人がいるとは私はあまり思われないんですけれども、これはどういう意味か。まあ、主という人が同じ人物を指すのであれば、これはどうしても独り言を言ったんだろうか。自分で自分に問いかけたんだろうか。そんなふうに思うしかないんですけども、でも、次の文章ですね、35節ですが、私があなたの敵をあなたの足台とするまではってありますね。私があなたのとありますので、どう考えてもこれは独り言じゃない、2人の、まあ、人物あるいは人格を持った方が おられて、その方、その2人の間で会話がなされている、まあ、会話がっていうかその相手に向けて、言っている言葉のように聞こえます、でこの あなたの足台とするまではっていうのはちょっと補足で説明いたしますが、まあ、いわゆるフットレストですね、飛行機でもちょっと高級な席に乗りますと足を乗せるところがありますけれども、昔王座に座る人はこの、足を乗せる踏み台のようなものを椅子のすぐ目の前に置いて、そこに足を乗せる、そういう文化がありました、ですから敵をあなたの足台にということは足の下に敷くということですから、まあ、征服することを意味いたします。まあ、いずれにしてもとにかくここは2人の人格が対話している、そういう場面であります。じゃあ一体この主というのは誰か、私の主というのは誰か、これを考えなくてはいけません。でユダヤ教の人たちも当然このことを読んでおりますから、ここを、まあ、どう解釈しているか調べますと、主というのは主という最初に出てくる主は、唯一の主である、唯一、まあ、ただお一人の神、それ、神様を表して、それを指して最初の主と言っている。で次の私の主と言っちゃ誰かと言いますと、これは日本語では同じ主とやってますけど、むしろこれは主人と訳した方がいいんだとユダヤ教の人が言っておりますけれども、つまりこれは、ダビデのことなんだって言ってるんですね。だから神様が、ただお一人の神様がダビデにこう言いましたという、そういう内容なんだというのが、ユダヤ教の考えなんです。さてじゃあこれでその話の辻褄が合うのかと言いますと、先ほどダビデはよみがえったのかよみがえらなかったのかと言いました。ダビデはよみがえっておりません。墓の中に収められたままでありますから。ということは私の右の座についていなさいとありますが、これはよみがえった後に右の座につくことを指しておりますので、右の座にいるわけがないんですね、ダビデは。つまりよみがえっていない、今は墓の中であります。ということはユダヤ教の人たちはこれはダビデのことだと言っておりますが、よく考えるとこれは辻褄が合わないです。 私の主というのをダビデというふうに解釈しますと辻褄が合わない。じゃあ一体誰なんだ。それをペテロは答えるわけです。最初のに出てくる主というのは父なる神のことである。そして2番目に出てくる私の主というのはキリスト救い主のことである。でキリストはよみがえったので今神の右に仕えている。この34節35節で引用したダビデの詩編の言葉、これはキリストのことを指しているのですよとペテロは説明いたしました。まあ、ここまで言ってもまだ疑い深い人は言うんです。人たちは、まあ、ペテロを先頭とする人たちは、私たちはイエス・キリストのよみがえりの証人ですと言っているけれど、それは口から出まかせかもしれないじゃないか。嘘を言っていると言ってもいいんです。言えるんです。キリストがよみがえって神の右の座に今ついておりますよと、まるで見てきたかのようにペテロは言っているけれど、どうしてそれがわかるんですか。誰も見ていないじゃないですか。見ていないものをあたかもそうなっているんですと言われても納得しませんという疑問が出てまいります。まあ、今日の話はもう疑り深い話をしておりますけれども、当然ですね、死んだものがよみがえって神の右の座につくというのはこれどう見ても理解しがたいことでありますから、疑って当然であります。でペテロはその疑う、私たちのその疑う気持ちに対して本当に丁寧に説明していくんです。でこれがまず手順の一番目として、キリストが神の右の座についているのですよとまず説明した後で、じゃあどうやってそれを証明するんだというその次の疑問に対して2番目の手順を踏んでいきます。その2番目の手順として、33節の言葉を語っております。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。人々はあるところから大きな音がドーンという大きな音がしてきたので、一体何が起きたのかとエルサレムの町中から走って集まってきました。そしてそこで不思議な光景を見ました。田舎者で外国語など知らない人たちが滑らかに外国語をしゃべって、それは何も知らない人たちが何が起きたのかと言って、見て集まってきた人たちが自分の目で見て自分の耳で聞いているんです。けれども何が起きているのか誰も説明できません。しかしこれがもし聖霊の働きによるものだということになればどうなるか。まあ、前回のところで、ペテロは旧約聖書に出てくる預言者ヨエルの言葉を引用しておりました。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐと、預言者ヨエルは語っていた。あなた方も知ってますよね。そのヨエルの預言が今目の前で成就しているんです。そしてまた、ただヨエルが語った通りのことが起きたということではない、それがイエス様と関係しているんですよとも、今度はこのイエス様とそれが結びついてまいります。でどういうことかと言いますと、皆さんの手法を開いて、右側にアウトラインを載せておりまして、真ん中ぐらいのところにルカの福音書の24章49節の御言葉を抜いてそこに印刷しております。これはイエス様が弟子たちに語った言葉であります。イエス様が天に挙げられる前ですね、弟子たちに、イエス様がよみがえってからですけれども、天に挙げられる直前に言った言葉であります。
さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまってください。そもそもイエス様の弟子たちが50日間もエルサレムにとどまっていたのはこのイエス様の命令があったからでありました。弟子たちのほとんどは、ガリラヤ出身の、田舎でありますから、エルサレムからずっと北の方 の、 ところなんですね。そこに、戻ればいいんですけども、弟子たちは戻らないでとど、まっていたのはこの命令があったからでした。で、ここでイエス様はすでに約束していたわけです。私の父の約束してくださったものをあなた方に送りますから。で、その贈り物をあなた方は受けるまで、都にとどまっていなさい。で、その後イエス様は弟子たちの見ている前で天に上げられていったわけです。で、それをずっとこう、見上げて、そこで見えなくなるわけです。ですから弟子たちも本当にこのイエス様が神の右の座についているのかどうかということは自分の目では見ていないんです。挙げられたところまでは目撃して。でも聖書では、旧約聖書では右の座についていなさるとあります。で、私たちは先ほど使徒信条で告白いたしましたね。全能の父である神の右の座に着かれましたと言って、はっきりともう告白してしまったわけですね。しておりますけれども、なぜそれがわかるのか。誰も見ていない。人たちでさえ見ていないことを、なぜ私たちは確信を持って言うことができるのか。確認できる。イエス様が、蘇られたイエス様が神の右の座についておられるということを確認できる方法が一つだけあるんです。それは、もし聖霊が注がれているならば、それこそが主が死からよみがえって、主であるイエス様が、イエス・キリストが今神の右の座についているということの証拠なんだということであります。それをダビデは予言したんです。そしてまたイエス様が天に上げられる前に弟子たちにこれから送るからね、だから待ってなさいよというその約束を持ってあげられていた。聖霊が注がれている。で、この事実は町中の人たちが目撃した。なんだこの不思議な出来事は、なんで起きてるんだ。ペテロはこれこそが聖霊の働きによるものですと指摘した。そしたら全部旧約聖書の御言葉がつながった。そしてイエス様が挙げられる前に語ったあの約束の通りのことが起きたということで全部一致したんです。なんでこんなよく考えますと非常に手の込んだというんでしょうか、ここまでして神様は私たちにこう信じられるようにしてくださったんだろうかと思います。誰も見ていないものを私たちが信じるなんて、それは難しいんだけれど、でも見えないものであったとしても確かに聖書に書かれている通りのことが起きているんだよということが分かるように聖霊を注いでくださった、それが証拠なんだという、そのような神様の方法であります。さて、ここまでが目の前で起きていること、そのことと旧約聖書の言葉とどうつながっているのか、ペテロは、非常に素晴らしい方法でこう説明していきましたが、そこでペテロの言葉は終わらなかった。最後にこう言うんです。36節。ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。35節までの ペテロの説明を聞いて、ふむふむ、なるほど、ペテロはすごいこと言うな、確かにペテロの言うことには矛盾がないと、まあ、こう聞いていた人もいたかもしれませんが、36節は非常に、まあ、なんですか、黙って聞いていられない言葉であります。ある意味35節まではまるで他人事のように聞いていても、何の、心の痛みも感じないくても聞けるところでありますが、36節になって、いや、あなた方はこれをまるで他人事のように聞いているけれども、あなた自身の問題なんだと言っているんです。まあ、いきなりこう言われて、ああそうですねという人はいるかどうか。中には、いや、私はそんな関係ない、ペテロが勝手に私たちを、何か悪者のかのように言うけれど、勝手に言わせておけ、俺は関係ないぞという人もいたかもしれませんが、しかし37節を見ますと、人々はこれを聞いて心を刺されと書いて、まあ、みんなやっぱりこれは自分のことだと思い始めました。まさかこの何が起きたんだと、まあ、野次馬というんでしょうか、の興味津々で走って集まってきた人たちがいきなりペテロからこんな風に言われるということは誰も予想していなかったでしょう。でも人々はこれを聞いて心を刺されたとあります。皆さんはいかがでしょうか。ペテロは、あなた方はキリストともされたこのイエスを十字架につけたのだと言いました。じゃあ私たちはどうなんだろう。このキリストを十字架につけたのか、つけなかったのか、まあ以前の私なら言うでしょう。2000年前の話ですよ。2000年前の中東で起きたあの十字架の事件がどうして私に関係あるんですか。私はあそこにいませんでした。つけられるわけがないでしょう。まあ残念ながらそんな言い訳は無駄であります。たとえ2000年前であろうが、たとえ中東の出来事であろうが、このペテロの言葉は私たちをどこまでも追いかけてきます。キリストを十字架につけるというのは、ただ十字架につけろと叫ぶことだけを言うんじゃないです。私たちのうちにどんな思いが潜んでいるのか。誰かを心の中で憎んでいるなら、その憎しみがキリストを十字架につけることにつながるんです。誰かを妬んでいるというのならば、それもキリストを十字架につけていくことになる。神などいるわけがない、いや自分こそこの人生の主人公であるんだと思っているならば、それはキリストを十字架につけることになる。こんなことみんなやっているだろうと、隠れて何か悪いことをしている、あるいは悪いことをしなくても良くない思いを抱くだけで、私たちはもうキリストを十字架につけるんです。もうそこまで言われたなら誰もこの罪というこのことから逃れられない。ペテロはそこまで私たちを追い込んでいきます。なぜそこまで追い込むのか、なぜペテロはここまで厳しいことを言うんでしょうか。あなたはキリストを十字架につけたのだ。ペテロは偉いんでしょうか。ペテロは全く罪のない正しい人なので、それで私たちがちょっとでも罪があったり汚れたりしているところがあると、まるで警察官のように、もうあなたは違反しているというふうにして責めているんでしょうか。 もちろんそんなことではない。いや、ペテロこそもう罪人の頭であります。ペテロこそ十字架、イエス・キリストという方を十字架につけた者の先頭にいる人であります。かつてイエス様のためなら私は死んでもよいんだと皆の前、人々が聞いている前で自信たっぷりに言っていた人であります。ところがいざイエス様が逮捕され裁判にかけられ、もしかしてもう死刑になるんではないかというふうになる。そして、あなたはイエス様のイエスの仲間じゃないかと言われたら、突然にもう手のひらを返すようにして、いや私は知りませんよ、そんな男は仲間じゃありませんと言って逃げていった。これはもう恥ずかしい話なんです。そんな恥ずかしいことをしてきたペテロがどうして他の人、自分のことじゃない他の人の罪のことを真正面に指摘して、あなたはキリストを十字架につけたのだと言うんでしょうか。普通はどうなりますか。ペテロは普通の、なんていうんですか、まあ、ちょっと、瞬間湯沸かし器のような性格ではあるけれども、まあそんなひどい人ではないと思います。まあ常識と言ったらでしょうか、私たちの中にいる普通の人であります。ですからあんな恥ずかしいこと、イエス様を、一番助けなきゃいけない時に逃げてしまったということをしてしまったら、もう自分はやっていけないと思うでしょう。いや一度はそう思った。彼はもう弟子という生活をやめて漁師に戻りたい、戻るしかないんだと思ったことがあるんです。まあその時のペテロの気持ち、私たちだったらどうするんだろうかと思います。もうそんなことは思い出したくないんです。あんな恥ずかしいことをしてしまった。自分の人生の中で本当に真っ黒け、もの真っ赤、なんていうんでしょう、真っ黒な汚点であります。もう触れたくない。まあ当時写真というものはありませんでしたけれども、もしあの時、あの時代に写真があって、自分がイエス様と一緒に手をこう肩を組んで写っているような、そういう写真があったならば、全部焼いてしまった。なかったことにする。おそらく普通はそうするでしょう。ところがペテロはそうしなかった。いやむしろ自分が何をしたのか、イエス様に対して何をしたのかということをいつも自覚しておりました。自分のやったことを忘れて人を責めているんじゃないです。自分がやったことを覚えて、そのことを真正面にペテロが置いて、そして人の子に対してあなたはキリストを十字架につけたのだと言っているんです。なぜ言えるんでしょうか。なぜそうするんでしょうか。人を責めるために言っているんじゃないです。自分が経験したことを彼は人に伝えたいのです。ここまでひどいことをしてきたペテロが許されているんです。許されたから言えるんです。だからあなた方もその罪を許してもらいなさいと言えるんです。でもどうしてペテロは自分の罪が許されたと分かっているんでしょうか。勝手に、いや自分はもうあの時悔い改めたから許されているんですと思っているわけではない。まあ、もちろんイエス様、よみがえられたイエス様に出会ってあなたの罪は許されたというそのようにのような言葉をいただいて直接にその許しをいただいたということでは確かに知っているんですけれども、それだけじゃない。なぜペテロが自分の罪が完全に許されたと分かるか、もっと客観的な証拠がある。自分が個人的にイエス様からあなたの罪は許されましたよということもあったかもしれないけども、それはでもペテロが自分の口で許されたんですと言えば誰もそれを証明することはできない。でもはっきりと客観的、誰もが目で見えるように ペテロの罪が許されているっていうことが分かるようになった。何が起きたか、目の前で起きているんです。聖霊が注がれたんです。そしてそれはペテロにも注がれていったんです。だいたいペテロがなんでこんな風にして立てるのか、なぜイエス様のよみがえりを証言できるのか、意図高きところから力を着せられたからです。彼は自分の力で語っているんじゃない、聖霊をいただいているからこういうことが語れるんです。聖霊をいただいたりということが、このペテロが本当に罪が許されたということの証拠になっていくんです。私たちには2つの選択肢があります。自分のしてきた失敗とか罪とか弱さとか、そういうものを隠して生きていくか、それとも真正面からそれを見つめて生きていくのか、2つに1つであります。で、私はかつて思っておりました。自分の中にはいろんなどうも弱さとか、こう暗闇のようなものがあって、いろんなことを悪いことを考えたりしたりして、でもそれはみんなやってることなんだ、別に口で言うことでもない、言わなきゃいいんだ、わからなきゃいいんだ、でその自分の罪を隠して生きていこうとしました。でも神様はご存知なんです。その罪を隠してないものかのように生きているならば、やがてあなた方は苦しむことになる。そのことで結局苦しみ、いつかそのことを清算しなきゃいけない時が来る。だから神様はペテロの口を通して言うんです。あなた方はキリストを十字架につけた、そのような罪を犯しているんだ、それを認めなさい、告白しなさい。なぜ告白する必要があるか、あなた方が犯してきたその罪を隠しているならば、それがあなたを苦しめるからです。むしろそれを表に出していきなさい、光の中に出していきなさい、神様の前に差し出しなさい。なぜなら神様はあなたの罪を許すからです。恐ろしいかもしれません。自分のやってきた失敗を神様の前に申し上げる、そんなことをしたら私は神様から叱られる、いや裁きを受けて本当にひどいことをしたから、とてもとてもそんなことは言えませんと恐れますけれども、でも恐れる必要がないんです。あのペテロでさえも許された。その許しを、神様は許しを与えるばかりではなくって、聖霊も与えてくださると言われます。聖霊は何をしてくださるか、私たちは罪を許されて、さあこれからあなたは新しい人生ですよ、歩みなさいと言われたとしても、やっぱりこの地上の生涯の中でいろんなことで悩んだり苦しんだり倒れそうになったりします。神様などいないのではないかと思うこともあります。聖霊は私たちのうちに働いて励ましてくださるんです。試練の中にあっても喜びがあることに気がつかさせてください。暗闇の中にあっても光があることを教えてくれ、それが聖霊なんです。私たちは聖霊をいただいているんです。気がつかない、いやどこにいるんだ か私にないかもしれないと思うかもしれませんが、いらっしゃるんです。私たちの内側の深いところから働いてくださっています。このペテロの時、ペンテコステ五旬節の日に人々は集まってきて、何が起きたのかと驚きました。 何か突然に聞いたこともないようなことが起きたかのように見えました。実はそうじゃなかった。神様は千年も、まあ、ペテロの時代から遡って千年も昔からダビデの口を通して、やがてこのようなことをいたしますよということを語ってくださっていた。つまり神様は計画しているんです。私たちを救うためにこういうことをしますよということをあらかじめ教えてくれていたんです。神様は気まぐれじゃないんです。気が向いたら助ける方じゃないんです。これだけの時間をかけ、これだけの用意をして、これだけの人々を使って人々、私たちを助けようとする、救おうとされる。主と呼ばれる方を十字架につけて殺したものでさえ主は愛してくださり、その上恵みを施そうとされる。だから恐れないでいいんだ、安心してこの方の前にこの汚い自分を差し出すだけでいいんだと語ってください。私たちもそのような主の恵みの中に、愛の中に、そして聖霊の励ましの中で今生かされていくということをもう一度覚えたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、あのペテロがたった50日前イエス様を知らないと言って逃げていったペテロが今力強く聖書の御言葉を取り上げながら、あなたのよみがえりを証ししていく、なぜこんなに変わるのかと驚くとともに、ペテロの口を通して神様が私たちのためにどれほどの準備と計画を考えておられたか、突然そのようなことをするのではなくって、ダビデの口を通してあらかじめこのようなご計画を明らかにされていた。なんとあなたの救いの計画は深くて豊かで、そして私たちの思いをはるかに超えているのかと思わされます。どんな言い訳をしようとも、私たちはキリストを十字架につけたものであります。どうかしよう、あなたの憐れみがなければ生きることも前に進むこともできないものでありますけれども、あなたはそのような私たちでも許してくださり、その上聖霊を与えようとされる。あなたの恵みと愛に感謝いたします。でも私たちはその恵みがわからなくなる時があります。見えなくなる時がありますから、どうかしよう、お一人お一人に望んでくださって、あなたの十字架を仰ぎ見て、またそこに救いの光を見て前に進む力を与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。